旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。1、暮らしの安心のために自然災害への備えを。各家庭の備蓄の様子を撮影した写真を募集する我が家の備蓄写真投稿キャンペーンを10月15日火曜から11月22日金曜まで開催します。備蓄品は一人当たり最低でも3日分、できれば1週間分を確保することが推奨されています。普段から多めに蓄え、食べた分を買い足すローリングストックを心がけましょう。また、自然災害による住宅被害に備えて、共済制度への加入もお勧めします。フェニックス共済は、兵庫県内に住宅を所有する人が加入でき、年間5000円の掛け金で最大600万円の給付を受けられます。兵庫県防災支援課。備蓄写真投稿キャンペーンについては、問い合わせ、兵庫県防災支援課へ。電話、078-362-4339。フェニックス共済については、申し込み問い合わせ、公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金へ、電話078-371-1000。兵庫の SDGs。 兵庫県や兵庫県内の企業団体が進めるサステナブルな活動を紹介。2、およそ70年の歴史ある揖保川の畳堤、景観を保ちながら水害を防ぐ。辰野市を流れる揖保川には、川沿いに連なるコンクリートの枠に畳を差し込むことで、増水時に堤防として機能させる畳堤があります。住民の自主防災意識から誕生した全国でも3河川にしかない特殊な堤防です。取材文本市編集部。水害が続く揖保川に堤防を設置する話が持ち上がったのは1947年、昭和22年。地域住民から川の景観を大切にしたいと要望が出たことにより、平時は橋の欄干のような畳堤が検討されました。当時は非常時に各戸から畳を持ち寄ることを前提に、1957年までに揖保川沿岸の庄城地区など3地区に設置されました。庄城自治会では14年前から毎年6月に設置訓練を行っており、2018年平成30年の西日本豪雨では住民が協力し合って253.4メートルにわたり99枚の畳を挟み込みました。災害時には住民同士で助け合い命を守ることが重要、畳堤がある限り訓練を続けますと会長の桃川紀久さんは話します。問い合わせ、国土交通省姫路河川国道事務所。電話079-282-8211。 3、西宮からヨットで単独世界一周、やり遂げることの大切さを伝えたい。今年6月、ヨットによる単独無寄港無補給での世界一周を日本人最年少の24歳9ヶ月で達成した木村博次さん。挑戦の経緯や231日間の航海について聞きました。取材文本市編集部。木村博次さんプロフィール。1999年平成11年大分県生まれ、西宮市在住。高校時代にヨット部に所属し、卒業後は海上自衛隊へ入隊し潜水艦勤務となる。ヨットでの世界一周に挑戦するため退官し、2020年令和2年に 株式会社浜田に入社。2024年、単独無寄港無補給世界一周チャレンジを達成。ヨットとの出会いは？高校生の時、体を動かす目的でヨット部に入りました。ヨットで世界一周した白石康次郎さんをその頃に知り、自分もやってみたいと夢見たことを覚えています。卒業後はヨットから離れましたが、神戸で勤務していた頃、休日に新西宮ヨットハーバーや芦屋市の兵庫県立海洋体育館で再びヨットに乗るうちに、夢にチャレンジしたいと思うようになりました。世界一周に挑戦するまでの経緯は、新西宮ヨットハーバーで株式会社浜田の社長と出会い、世界一周の夢を話し意気投合。2020年、令和2年に入社し、会社のプロジェクトとして挑戦が始まりました。1回目は2022年11月で、船の故障などにより1週間ほどで断念しました。2回目は必ず成功させる覚悟で船体を強化し、太平洋をハワイまで往復するなど経験値向上のためにトレーニングを積みました。単独で新西宮ヨットハーバーを出発したのは2023年10月です。航海中の思い出は？孤独な環境でしたが、無理をしないで、など、SNS を通じた温かいメッセージに助けられました。嵐の後の朝焼けといった美しい景色を一人きりで目にした時には、日常生活で誰かと感動を分かち合えることがいかにありがたいかよくわかりました。今後の目標は、今回の経験を自分だけのものにせず、やり遂げることの重要性を講演や体験会などで子どもたちに伝えていきたいです。4. 国内屈指の馬術競技施設を備えた公園で馬たちと触れ合い癒されませんか？三木ホースランドパークは西日本で唯一馬術の国際大会を開催できる競技施設を備え、10月5日土曜に佐賀県で開幕する国民スポーツ大会の馬術競技の会場となっています。競技場には屋外、屋内ともに観覧席があるので、人馬一体となった競技の魅力をぜひ間近に体感してください。また、162ヘクタールにも及ぶ広大な園内では、馬たちが暮らす厩舎を見学したり、乗馬体験をしたりと、馬と気軽に触れ合うことができます。宿泊施設やキャンプ場もあるので、泊まった翌朝に、早朝の森を馬に乗って散策するといった過ごし方も。緑に包まれた公園で、馬たちに心癒されませんか？三木ホースランドパーク、竹中健介さん。問い合わせ、公益財団法人、三木山人と馬との触れ合いの森協会、三木ホースランドパーク内。場所、三木市別所町高木。フリーダイヤル、0120-816892。佐賀2024国民スポーツ大会馬術競技。日時、10月9日水曜から13日日曜まで。大会当日は園内の無料駐車場が使えないため、神戸電鉄三木駅、道の駅三木からシャトルバスが運行します。5. 田島の空の玄関口が、開港30周年を迎えました。コウノトリ田島空港は5月に開港30周年を迎えました。現在は1日2便の定期便が大阪国際伊丹空港とをおよそ30分で結んでいます。また 西日本で唯一スカイダイビングができるスポットとしても知られています。10月19日土曜に開催する毎年恒例の空の日スペシャルイベントでは、記念セレモニーや兵庫県内の小学生に上空から兵庫県の景色を楽しんでもらう遊覧チャーター、日本航空株式会社の人気ワークショップ、折り紙飛行機教室などの特別企画で、30歳を皆さんと共に盛大に祝う予定です。日本各地、世界へとつながる田島の空の玄関口として、今後も地域の飛躍をお手伝いしていきます。兵庫県空港政策課。問い合わせ、兵庫県空港政策課、電話078-362-3561。空の日スペシャルイベント、日時10月19日土曜午前10時から午後3時。企画の多くは事前申し込みが必要です。場所、コウノトリ田島空港、豊岡市岩井阿座川谷1598-34。遊覧チャーター参加者募集。対象、兵庫県内在住の小学4年生から6年生。定員、抽選で40人。申し込み、10月6日日曜午後3時までに、ホームページから兵庫県空港政策課へ。6、美しさと美味しさを兼ね備えた兵庫生まれの新品種。鮮やかな緑の鞘が特徴の兵庫県オリジナル枝豆専用品種、光姫が2022年、令和4年の本格デビューから3度目の収穫期を迎えています。鞘に茶色いシミが現れるウイルス病に強い東山黒175号と、黒大豆の王様丹波黒を交配し、13年かけて開発した自信作です。丹波黒の遺伝子を 94% 持ち、甘みやうまみ成分、食感はほぼ同じという分析結果が出るなど、美味しさをしっかり受け継いでいます。一方、丹波黒と比べて収穫時期がやや早い上に、収穫量も 1.3 倍多いことから生産者に好評で、栽培面積は年々拡大中。今年は南淡路市から豊岡市まで、兵庫県内28市町の87箇所10ヘクタールで栽培され、関東の高級スーパーなどへの出荷も始まりました。収穫期間は9月下旬から10月中旬まで。ぜひ味わってファンになってもらえると嬉しいです。兵庫県立農林水産技術総合センター杉本拓馬さん。問い合わせ、兵庫県農産園芸課、電話078-362-3445。県庁で即売会を開催。日時、10月10日木曜午後0時から1時。場所、神戸市中央区の県庁1号館前芝生広場。